恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の木曜日、11月26日の深夜、私の学んだ神学校の恩師の一人、小畑進先生が心臓突然死ということで、天に召されていかれました。昨年、香川県の先生のお宅と教会をお訪ねさせていただき、美味しい讃岐うどんをご馳走になったばかりでしたので、驚きと寂しさを感じています。先生は生前、ご自分の死についてご家族に、死亡通知はもちろん、葬儀など一切無用、直ちに検体すべし、と厳しく命じておられたようで、お葬式はないそうです。亡くなられたという報告を、連絡を受けたときに、まずは、ああ、葬儀に行かなくちゃとですね、思った後に葬儀はないということが、分かりまして、小畑先生らしいなと本当に思わされています。しかし、この小畑進先生には非常にたくさん著書がありまして、それも分厚い部署が、著書がたくさんありますので、これからもなお先生はですね、著書を通して語り続けられるでしょう。私は神学校で先生から、東洋思想とか、仏教とか、論語とか、また説教学とか、様々な授業を受けまして、この先生の影響といいますか、薫陶を受けた生徒、弟子が全国に本当に何百といらっしゃると思うんですけど、私もその弟子の一人なんですが、なんとなく、今日は心にぽっかり穴が開いたような、そんな思いを抱いて立たされています。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。まさにこの言葉が当てはまる先生だと思わされています。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。今日の御言葉にあったお言葉です。今日はこの有名な御言葉が指し示している彼、アベルが私たちに語りかけてきます。私たちはヘブル書の学びを続けてきまして、この11章までやってきました。前回は3節まで学んだのです。しかしその後、カール・カービー先生、そしてスティーブン・スミス・ドルフ先生のお二人からのメッセージがありましたので、久しぶりという感じがいたします。2節に、昔の人々はこの信仰によって称賛されましたとあります。私たち聖書に親しむ者たちにとっての素晴らしい特権は、聖書の中に多くの信仰の先輩たちを持っているということです。人生の素晴らしい喜びの一つは、友人たちの存在です。教会の友人、学校時代の友人、仕事上の友人、趣味の上での友人、近所の友人、私にも多くの友人がいるのですが、心を許し合える友人の存在は本当に慰めと励ましを与えてくれます。その上に私たちは聖書の中にもたくさんの友人を持つことができます。ぜひますます聖書に親しんで、聖書の中の友人を増やしていただきたいと思うのです。ヘブル書の11章には、その信仰によって称賛された人々が次々と登場しますが、その最初の人物がアベルです。最初の人間、アダムとエバは、罪を犯してエデンの園から追放されます。しかし、 そんな最初の夫婦にとっての大きな喜びが与えられたのです。赤ちゃんの誕生です。創世記の4章も開いていただければいいかと思います。創世記の第4章。一節。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得た、と言った。最初にアダムとエヴァから生まれた男の子、その名前はカイン。その意味は得たとか、獲得したとか、獲物。そんな感激が込められた名前です。そしてその名前には、もしかすると、今生まれたこの男の子が、創世記3章15節で約束された、蛇の頭を砕いて、私たちに救いをもたらしてくれる、その人かもしれないという希望が込められているようです。しかし、その希望は、その子供が成長するにつれて、もろくも崩れていったようです。罪人の子供は罪人です。とてもとても、その子供は、救い主になるどころか、わがままで、怒りっぽく、乱暴な少年として、成長していったのです。次に、アダムとエヴァに、次男が与えられました。その子供の名前は、アベルと命名されます。そこに、アベルという名前が付けられたということに、両親の心情がよく表されているようです。その意味は、虚しいもの、儚いもの、水蒸気、息、そういう名前の意味です。男の子のことを日本で息子と言いますよね。なぜ息子って言うんだろう。息の子供と書きます。不思議だなぁと私は思っていろいろ調べたんですが、ですね。でも、男の子は、息の子供。ヘブライ語で言えば、まさにアベルなんです。まあ日本語の意味は、ちょっとアベルとは違った意味で付けられているようですけども、しかし名前からする意味は、息の子供。水蒸気のような、息のような、儚い、虚しい子。アベル。その名前には、アベルの運命を予感させるような儚さが漂っています。創世記の4章の2節から5節までお読みします。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の産毛の中から、それも最上のものを持ってきた。主は、アベルとその捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。ある時期になって、と3節があります。口語訳では、日が経って、新共同訳では、時を経て、一体どれだけの時が経たのか、正確には描かれていませんが、しかし、この結構な時の経過の中で、アダムとエヴァには、さらに何人かの女の子が与えられていたと考えられます。よく、カインがこの後でアベルを殺した後、カインはエデンの東に住み着きます。そして、その妻と一緒に住んでいることが描かれています。一体その、妻とは誰か、一体この妻はどこから来たのかとよく質問が出てくるのです。答えは簡単です。ある時期になってまでの間に、アダムとエヴァの間に、さらに女の子たちが生まれていたということ、そうした妹と家庭を築いていたということです。先ほどの報告の時間にもありましたが、先週新しい本が命ありがとうの会、 の一つの部門である、バイブル&クリエーションというですね、ところから発行されました。創造の疑問に答える。オーストラリアで書かれて日本語に翻訳されたものです。ですから、オーストラリアのですね、いろんな状況なんかが出てくるので、あ、これはオーストラリアの本だなということはよくわかるんですけど、本当にですね、最新の科学の成果が盛り込まれた、非常にですね、優れた本です。ぜひですね、一読をお勧めします。たくさんの目から鱗がですね、ボトボト落ちるようなそういう本だと思います。その中にもですね、一つの章に、カインの妻は誰かというですね、ことが描かれているのです。書かれているのです。さて、私たちの前に、カインとアベルの二人の兄弟の歩んだ道が見えています。二人とも主への捧げ物を持ってきたとあります。二人とも宗教的な生き方をしているのです。しかしその辿った道はまるで異なってしまいました。新約聖書のユダの手紙の11節にも忌まわしいこととしてカインの道が挙げられています。カインの道、そして対照的なアベルの道、二つの道があるのです。この二つの兄弟のですね、辿った道をですね、今朝一緒に辿ってみたいのです。まず、アベルの生きた道、三つ。第一は、礼拝に生きたということです。アベルは羊を飼う者となりました。ダビデと同じです。ダビデは羊を飼いながら、そこに自分と神様との関係を重ねて見ることができました。愚かで弱い、近視眼のような羊にとっては、羊飼いの存在はまさに生きていくためには欠かすこともできない存在です。そしてダビデは自分はまさに羊のような存在。そこで主は私の羊飼いと歌ったのです。アベルも同じだったのです。自分がその名前の通りに水蒸気にも似て儚い虚しい存在である。しかし主が私を生かし、私を守り、私を支え、私を導き、私を愛してくださっている主はなんと素晴らしい私の羊飼いだろう。そんな喜びと感謝が主への捧げ物によく表されました。ご覧ください。アベルの捧げた捧げ物、羊のウイゴの中から、それも最良のものを、第2版の新改訳聖書では、それも自分自身で持ってきた。第3版では、ただそれも最上のものを持ってきたとさらっと訳しましたが、しかしこの捧げ物を持ってきたアベルの姿の中に、礼拝に来たアベルの生き様がよく浮かび上がってきます。礼拝とは、ただ説教を聞くために来るものではありません。礼拝のその意味は何かというと、神を最高に価値あるものとするという意味です。神様を最高に価値あるものとする、それが礼拝の意味です。主よ、あなたは私たちの最高の名誉を受けるにふさわしいお方です。ですから私はあなたを私の心からの賛美をもって褒めたたえます。私の心からなる感謝をもってあなたに祈ります。心からの従順と開かれた心をもってあなたの御言葉とその解き明かしを聞きます。そして私自身を私の捧げうる最高の捧げ物として、この自分の体、自分の時間、自分のすべてをあなたにお捧げします。それが礼拝ということなのです。皆さん、もしもこの部屋に突然ベートーベンかシェイクスピアが現れたら、皆さんどうするでしょう。びっくりするでしょうけどね。 もうみんな立ち上がってですね、スタンディングオベーションですね。わあ、素晴らしい。ベートーベン、あなたはなんと素晴らしい歌をたくさん作ってくれたか。シェイクスピア、あなたの作ってくれた、残してくれた作品はなんと素晴らしいでしょうと褒めるでしょう。もしもここに突然です。イチローがパパーッとやってきて、ですね、ここに立ったら、松井秀喜がここに来たら、もしかしてタイガー・ウッズが来たら、石川遼が、ね、今をときめく石川遼がここに来たら、皆さんもう目をですね、輝かせながら、うわーとですね、拍手するんじゃないでしょうか。もしも、もしもここにイエス・キリストが見えるお姿でさっと立たれたら、私たちは一体どうするでしょう。王の王、主の主であられるイエス・キリストがここに見える形で立たれたら、私たちはスタンディングオベーションで、うわー、イエス様って拍手するでしょうか。いえ、私たちはその清い、威厳に満ちた輝きのうちにおられるイエス・キリストの前に、みんなですね、そこに座ってなんかおれなくって、バッと通路に出てですね、そこにひざまずいてですね、もう頭をですね、すりつけながら、まあそんなお祈りの仕方、今まで身につけたことがなかったとしても、もうこの方の前では恐れてですね、みんな後ろに、こう下がるようにしながら、もうただ顔を上げられないで、ひざまずく。それが、実はこの方の前に出るということのあるべき姿なのです。果たして私たちの捧げる礼拝は、そのような驚きと喜び、恐れと感激が表されているでしょうか。気の抜けたサイダーのような、先週スティーブン先生が語ってくださった、熱くもない、冷たくもない、生ぬるい、ぬるまのような心の伴わない礼拝を王の王であるお方に捧げてはいないでしょうか。今日の夜は日本中が注目するボクシングがありますが、いやにスポーツの話が出るな、なんてですね。あのボクサーがその試合に向けて、ちょうどその試合の日に最高のコンディションを持っていくように、私たちは王の王、主の主の前に出る礼拝に向けて、私たちはすべての仕事を整え、体調を整え、気持ちを整え、冷静を整えて、自分の最高のコンディションを持って、この礼拝に焦点を合わせて一週間を過ごすはずなのです。そしてこの礼拝の時間になると、自分の最高の声で主に聞いていただく賛美を、主に向かって歌い、祈り、御言葉に聞き入る。アベルは礼拝者としての素晴らしい模範を私たちに見せてくださったのです。アベルもまた彼の羊の遺言の中から、それも最上のものを持ってきた。第二番目にアベルは信仰に生きたのです。信仰に生きたアベル。アベルは羊を、カインは地の作物を主に捧げました。ところが、主はアベルの捧げ物を喜ばれ、カインのは喜ばれなかった、目を止められなかったというのです。多くの人はここでつまずきを覚えます。なんで？なんで神様はそんなエコひいきをなさるの？もしかして神様は焼肉が好きなの？ってですね。よくここから、アベルは自分の罪の許しを求めて、羊を生贄として、その血を流して捧げることによって受け入れられたのだ。しかし、カインは血を流すことなく、地の作物を捧げたので受け入れられなかったのだと言われることがあります。聖書の説明の本にも、多くの先生方がそのことを挙げるのです。しかし、主に捧げる捧げ物の規定を聖書の中に見ると、決してそれは動物の生贄だけではなくて、穀物の捧げ物も素祭っていう名前であるのです。だから、カインの捧げ物が悪かったというのではないのです。ところが、 創世記の4章の4節、また5節をよく見ると、こうなっています。主は、アベルとその捧げ物とに目を留められた。だが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。アベルとその捧げ物、カインとその捧げ物となっています。主は人の心を見られるお方です。今日の御言葉、ヘブル書の11章の4節では、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げとあります。信仰を持って捧げた生贄であることによって、それは主に目を留めていただき、受け入れられたのです。では皆さん、実際に、主がアベルの捧げ物に目を留められた、カインの捧げ物には目を留められなかったというのは、どのようにしてカインやアベルに分かったんでしょう。神様が目を留められたというのは、なんでそんなことが言えたのでしょう。ずっと昔作られたアメリカの映画、天地創造の映画では、二人が主に捧げ物をする。そうすると、アベルが羊を捧げて火で燃やすと、その火がポーッと燃え上がって、その煙がまっすぐ上に上がっていく。ところがカインが穀物の捧げ物を捧げる、火をつけるんですけども、なかなか燃えないで、くすぶって煙がもうもうと出て、なんとその煙がカインに襲いかかるという形で、アベルの捧げ物は主に受け入れられ、カインのは受け入れられなかったということをですね、映像的に表すんです。まあ映画ですから、目に見える形でそういうふうに表さないと表現できなかったからでしょう。でも実際はどうだったんでしょう。なぜアベルは自分の捧げ物が主の目に留まり、カインのは目に留まらなかった。そこでカインはもう怒って、憤って顔を伏せたとある。なんでそれが分かったんでしょう。目に見える形で、神様が目に留めた、留められなかったという区別があったのではないと私は思います。なぜなら、主がその後で激しく怒って顔を伏せているカインに向かって、あなたが正しく行ったのであれば、受け入れられるとたしなめているところからそう考えられるのです。ではどうしてそんな違いが現れたのでしょう。それは信仰のあるなしによって現れた違いです。来週見るところでヘブル書の11章の6節に有名な御言葉がございます。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと、信じなければならないのです。信仰がなくては、神様に喜ばれない。じゃあ、神様に喜ばれる信仰とは何かというと、二つ。生きておられる、誠の創造主であられる、神がおられることを信じる。第二に、この神様を求める者には、神様が報いてくださる、答えてくださる、受け入れてくださるということを信じるということです。ですから、アベルは、主に信仰を持って捧げ物を捧げたとき、信仰を持って捧げましたので、この捧げ物を受けてくださる主がおられ、この信仰を持って捧げる、この捧げ物を主は受け取り、喜び、応えてくださるという、アベルは確信を、信仰を持ち得たのです。目に見える、どんな証拠がなくても、信仰を持ってその捧げ物を捧げたとき、アベルはその捧げ物を受け入れ、その捧げ物に向かって、いや、自分自身に向かって微笑んでおられる主を確信できたのです。ですから、アベルは 捧げ物をした後で、晴れ晴れとした顔で、喜びに溢れていたと思うのです。ヘブル書の11章の4節には、彼が義人であることの証明を得ましたとありますように、信仰を持って捧げたゆえに、アベルは神様から義と認められた、受け入れられたということを確信することができたのです。アベルはその信仰によって主がこれに目を留めてくださったと確信して晴れやかにその捧げ物を終えることができたと思うのです。もう一つアベルの道、それは証に生きたということです。礼拝に生き信仰に生きたアベルはその生き方によって神がいかに素晴らしいお方であるか、最高の礼拝を捧げるにふさわしい方であるかを証ししました。信頼することのできる真実な方であることを、その生活やその表情でもって証ししたのです。私たちは言葉で証しするだけではなくて、その生活で、そしてその表情で、そして礼拝によって人々に証ししているのです。いくら言葉で神様は素晴らしい、イエス・キリストはすごいぞと言っても、その人の礼拝の様子を見れば、その本音が暴露されてしまうというのです。気の抜けたような、心の入らない、集中しない態度で、賛美で、またその表情を見て、あ、口ではそう言うけど、この人が信じる神様はその程度の方なんだなと、人々に思われてしまうのです。アベルは、彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています、と称賛されています。アベルの生涯は、名前の通りに実に儚いものでした。彼がその短い生涯で、どんなことをしたのか全くわかりません。しかし、ただ一回の捧げ物の姿を通して、その時代の人々に証しし、また時を超えて今朝もアベルは私たちに証ししているのです。一回の礼拝の姿によって、なんと、すべての歴史の中で彼は証しする存在になったのです。では一方、カインの道を見てみましょう。カインの辿った道、同じく三つ挙げてみましょう。第一番目に、カインの道は、プライドに生きた道でした。プライドに生きた。カインは土を耕すものになりました。それはとても大切な尊い仕事です。そしてそれは、お父さんアダムの仕事を受け継いだのです。お父さんのアダムは、まだ罪を犯す前に、エデンの園で仕事を与えられました。2章の15節です。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。しかし、残念ながらアダムとエバが罪を犯した結果、罪のために土地は呪われたものになりました。そして茨とアザミを生じるものとなり、人は顔に汗を流し、苦しんで糧を得るものになってしまいました。そんな苦しみと、汗を流しながら、カインは、私が固い土地を耕し、私が茨とアザミを生じ、取り除き、私が種をまき、私が水をやり、私が育て、私が刈り取った私の作物だ。私の力で、私の頑張りで、これらは得たのだ。名前の通り、私が得た。カインは思ったのでしょう。そんな中から、私のものだという思いの中から、アベルが主への捧げ物を持っていく。そうか、お前が捧げ物を持っていくんだったら、俺も捧げ物をしなくちゃな、しょうがないな、っていうので、仕方なしに彼は自分の作物の中からいくらかを取って、まあ、第2版までのあの雰囲気から言うと、 アベルはそれも自分自身で持っていったという書き方からすると、カインは自分で持っていかなかったのかな。おう、アベル、だったらついでに俺のも持ってってくれとですね、もしかしたら頼んだのかもしれないし、他の妹たちに頼んで、兄ちゃん忙しいから代わりに持ってってくれと頼んだのかもしれません。その辺わかりません。翻訳の問題もあるので、あまり確たることは言えないのですが、しかし、カインの捧げ物、それはなんだか税金でも取られるような思いで、仕方なしに捧げたのかもしれません。そんな思いで捧げましたので、俺が得た俺のものを、少しばかり、まあ神様に仕方がないから捧げてやろうっていう思いで捧げていますので、アベルのような晴れ晴れとした喜びなど、カインには全くありません。あるのは、捧げてやったぞ。もったいないけど。という苦々しさはあっても、喜びなど毛頭ありません。ですから、その後で、アベルのいかにも嬉しそうな晴れ晴れとしたその顔がカインには腹立たしく思えたのです。神はアベルの捧げ物は喜ばれたのだ。私が必死で育てて捧げてやった作物を神は喜んでくれなかったのか。非常に怒り、激しく怒り、顔を伏せているカインの姿にそれを読み取ることができるのです。私がとプライドに生きていたカインは、そのプライドが傷つけられましたので、激しく憤るのです。自分の欠点や間違いを指摘されると、激しく逆襲する、それがカインの姿です。それは、神様にまで同じ態度を持ってぶつかっていくのです。神様から、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問いかけられると、知りません。私が自分の弟の番人なのでしょうかと、神様に食ってかかっているカインの姿。彼は、まさにプライドに生きた男でした。第二に、カインは罪に生きたのです。カインの怒りは神に対する怒りだったはずです。ですから、神様から責められたとき、その思いを神様にぶつければよかったんです。神様、どうして私の作物に、捧げ物に目を留めてくださらないんですか？何がいけなかったんですか？神様教えてくださいとですね、もしもカインが神様にその怒りをぶつけたら、怒りでも、神様にぶつけると、それが祈りになるんです。マルタがそうでした。マルタの怒りは、ね、マリアに対しての憤りでしたけど、しかしそのマリアに対する憤りをマリアにぶつけないで、イエス様にぶつけたんです。主よ。マリアが全然私のお手伝いをしないで、私だけに、忙しく家事をさせているのをあなた何とも思わないのですかとバーンとぶつけて、素晴らしい言葉がイエス様からもたらされたのです。だからカインも神様にぶつけてくれればよかったんです。その中で初めてはっと我に返り反省し悔い改めるということもあり得たのでしょう。しかしなんとカインはその怒りをアベルに向けてしまいました。妬みという私たちにも馴染みの罪がアベルへの怒りという形を取らせたのです。アベルを野に連れ出し襲いかかって殺してしまいました。罪とは聖書の言葉で的外れという意味です。まさに的外れ。ヨハネ第一の手紙3章12節はそれを明らかにします。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。自分の行いは悪くて、 兄弟の行いが正しかったから、正しい弟を殺した。なんという的外れ。罪はいつでも的外れ。彼はそのような罪に生きてしまいました。そして第三番目に、カインの道、それは顔を伏せて生きる生き方でした。彼は顔を伏せて生きてしまいました。ひどく怒り、顔を伏せているカインに神様は問いかけられました。創世記4章で神様はカインに合計4回問いかけられるのです。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、あなたの弟アベルはどこにいるのか、あなたは一体何ということをしたのか。しかし、カインはそのような問いかけにまともに向き合うことをしません。神様はいつでも私たちにも問いかけるお方です。様々に神様は私たちに問いかけます。最初の人間、アダムとエヴァにも、人よ、あなたはどこにいるのかと問いかけました。そして、カインに問いかけ、私たちにも様々に問いかけているのです。私たちはそれに応える責任があります。しかし、カインは、その問いかけにまともに向き合いませんでした。答えを拒んで沈黙を守ったり、逆にそれに手向かい反抗するかのような行動に出て弟を殺したり、しらばっくれたり、最後は泣き言を言って自分を守ろうとしたりします。ハベルは信仰に行きました。信仰とは信じて仰ぐと書きます。信じて仰ぐ。神様を仰ぎ見る。しかし、カインは神様を仰ぐことをしないで、神様から背を向け、顔を伏せて生きてしまいました。第二次世界大戦の直後、日本にやってきたあるアメリカの婦人は、社会的にも、また家庭的にも、非常に地位の低かった日本の女性に向かって、ガールズ、チンアップ。少女たちよ、顎を上げなさい。と教えられたそうです。チンアップ。今はもしかしたら、ボーイズチンアップと言った方がいいかもしれません。男たちよ、顎を上げなさい。ですね。しかし、男でも女でも、神様はあなたの顎を上げなさい。顔を伏せないで。ですね。私に向かって顔を向けなさいと求めておられるお方です。あの有名な作家有島武郎はカインの末裔という本を書きました。カインの末裔。カインのうちに見られる一つ一つの罪の性質は、また私たち一人一人のうちに見出すことができる。この題名はそう語っているのです。カインがアベルを野で殺した後、神様はカインに語ってこう言われました。不気味な言葉です。創世記4章10節。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。カインが流したアベルの血。土地に吸い込まれていったアベルの血、その血がなんと叫んでいるというのです。何を叫んでいるでしょう。神様、どうぞ罪なくして殺されてしまった私の罪の復讐をしてください。正しい裁きをしてくださいと血が叫んでいるというのです。本当に残虐な事件が日本でも相次いでいます。まさに本当にかわいそうな人たちの血が神様に叫んでいる、そんな思いがする現代でもあります。しかし血が叫ぶというこの言葉、ヘブル書の12章の24節でその叫ぶ血を受けて、もう一つの叫ぶ血について記されています。ヘブル12の24。 さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。アベルと同じく人々の妬みによって十字架にかけられた、殺されて流されたイエス・キリストの血です。イエス・キリストのその血はアベルの血よりも優れたことを語ると書いています。アベルの血は呪いを、復讐を、裁きを求めて叫ぶ血でした。しかしさらに優れたことを語る血、イエス様の血は清めを、許しを、神様との和解を語っているのです。私の流した、全く罪なくして流した、この十字架で流した血によってあなたを許そう、あなたを清めよう、神との和解をあなたにもたらそう。さあカインの末裔たちよ、カインの性質を持っている者たちよ、恐れることなく私のもとに来なさい。私の血によってカインの性質を持っているあなたを作り変えよう。今朝もその招きが私たちになされているのです。その招きに応えてカインの道からアベルの道へと私たちも移されたいものです。そして許しと清めと和解をいただいて、アベルの辿った道、礼拝の道を、また信仰の道を、証の道を、私たちも生きるものとさせられましょう。お祈りします。天の父様、この朝も御言葉によって私たちにあなたの御心を、また遥か彼方の最初に殺されてしまった、最初に死を経験したアベルの叫びを通して、またアベルの辿った道を通して、私たちに彼は死んだが今もなお信仰によって語っている、その語りかけを聞くことができてありがとうございます。アベルの道とカインの道、どちらの道を辿っているかと問われると、まさにプライドに生きてしまうカインのように、また顔を伏せて神様に背を向けて生きようとする罪の性質をまさに受け継いでいる自分であることを知らされます。しかしそんな私たちにアベルの血よりも優れたことを語るイエス・キリストの招きが、イエス・キリストの血の招きがあることを感謝をいたします。こんな自分でも愛想が尽きるようなものを、イエス・キリストは愛して十字架で死んでくださり、その流された血のゆえに私に罪の許しを与えてくださること、新しい心を与えてくださること、神様との和解を与えてくださること、心から感謝をいたします。今朝ありのまんまあなたに近づきます。そして私たちを許してください、私たちを清めてください。プライドの高い私をどうぞ砕いてください。そしてどうぞ作り変えてアベルの道をたどることができますように、イエス・キリストの道をたどることができますように、どうぞ一人一人を今週もまたそれぞれの使わされたところであなたの御言葉に生きることができるように支え助けてください。感謝してイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。